こんにちは、夏子の部屋ポッドキャストです。この番組は私スピリチュアルカウンセラーの夏子がこの世の出来事人などをいちいちスピリチュアル的に、そしてある時はめっちゃ現実的に考察して語る番組です。今ちょっと外一瞬出たんですけど、暑いわ。すごいですよね。なんかもう梅雨ってまだ梅雨なんですよね。なんかうちの子とか野球とかやってるんですけど、これもうなんか大丈夫なのかなって本当に真剣に思う、まあ、暑さなんですけど、暑いといえばもう昨日私ミセスグリーンナッポーのコンサート行ってきました。もう暑かったわ。いろんな意味でもパッションが暑かった。もうすごい楽しかったです本当に。なんかミセスグリーンアップルの皆さんってなんか私の中でなんか実在の人物ではないっていうか、なんていうの、なんか夢みたいな感じがすごいあって、まあでもアリーナの割といい席だったんですけど、目の前で歌い踊るミセス様たちを見ていて、あ、この人たち実在なんだなっていうのをすごい感じたっていう、なんか変な感想なんですけどね。まあでもやっぱり大森くんってすごい歌うまいなって思いましたね。なんかもうややもすると口パクなんじゃないかっていうぐらい、もう CD 音源の、みたいなね。とにかくブレないんだよね。なんか歌って踊っていろんな動作、ギターとか弾いてんだけど、なんかその声飛んだり裏返ったりかすれたりみたいなのが全然なんか感じられなかった。神業だわ。まあ、そんなんでさ、もう飛んだり跳ねたりして今もう体めっちゃ痛いんですけれども、はいまあちょっとね、更新を怠っていたのには、まあいろいろ講師ともどもいろんなやんなきゃいけないことがあって忙しかったっていうのもあるんですけど、まあ一つはまあいわゆるそのね、スピリチュアルとかノンデュアリティとか悟りとかね、その系のいろんな集まりに顔を出していたんですよ。まあね、もう好きよね奥さんって感じなんだけども、もうこれはもう、まあ、お金払ってやってるんですから、ですけどね。だからもう本当に好きなんだと思うのよね。で、知りたい欲っていうのがあって、まあ、言っているっていうのはあるんですけど、まあ怪しいよね。まあ普通に考えたらものすごい怪しい集まりなんだと思うんだけど、でもまあそこで、まあ、いろんな人の主張っていうのを聞きつつ、まあ、どんな種類の何があるのかっていうのをこう生で体験して、まあ、市場調査みたいなものでもあったんですけどね。まあでもなんで私がやっぱりもうね、もうこれ前も話したかもしんないけど、なんか知んないけど、なんかその、この真実を見たいと思っているかっていうのは、まあスピリチュアルカウンセラーって、まあ今銘打ってやってますけどね。あ、まあちなみに、スピリチュアルカウンセラーになる方法って、名乗るだけなんですけど、もう名乗った瞬間、あなたはそれになれるっていうだけなんですけどね。まあ、いずれにしても、なんか、このね、まあまあ、いわゆる悟りみたいな、その藤井風が見ているような世界線みたいなのを見れるってなると、私は多分これから言うことが変わってくると思うんだよね。だから今まで、まあ、こういう概念があってこうでこうでこう思うこう感じるっていうことをいっぱい言ってきたんだけど、なんかちょっといろんなこう自分の中で矛盾ができてきて、まあそうは言ってたけどどうもこっちなんじゃないかなみたいないろんな思いがあって、でやっぱそこのとこの究極って自分のこの世の中の認識っていうのが変わると、また大きく変わってくるんじゃないかなって思うのよ。だから今まで言ってきたことは嘘ではないんだけれども、それもあるんだけど、あるっちゃあるんだけど、ないっちゃないみたいな世界観になってくるんだと思うのよね。なので、なんかまあ私はなんかこういうことをこの先もやっていきたいのであれば、まあ、やっていきたいのよね。やっていくのであれば、このところっていうのをなんかこう深掘りする必要があるんじゃないかっていうふうに思ってやってるんですけどね。まあでもまあいろんな考え方があってね。まあ面白かったですよ、いろいろ。まあでも総合しちゃうとね、またこういう一括りにするのは私の悪いとこかもしれないけど、まあ全てはマインド一つだっていうふうに思いましたね。 自分が感じるものが自分の世界になっている、もうそれだけ。願望成就とかもあったり、ね、引き寄せとか意識の塗り替えとかもあるけど、願望ってもう常にもう叶いっぱなしだし、引き寄せも今この瞬間でも引き寄せっぱなしだし、私たちはもうすでに実は救われきってるんだと思いますよ。これ頭での理解だけどね。だけれども、それは違うと、自分は不幸であるとか、自分は足りていないとかっていう観念をみんながなんかこう、くっつけて、無理だ無理だ苦しいって言っているだけなんだと思う、やっぱり。だから、ちょっとトイレ行きたいなと思って家でトイレ行くのと、年収300万、年収じゃない、月収300万欲しいなっつって300万稼ぐこと、手に入れるっていうことと、実は同列なんだよね、本当はね。っていうふうに思いますね。すごい、腑に落ちた感じですごい感じますね。ただ、後者の方は無理だと思っているわけ。だから、願望、こうありたいって思っている瞬間も、それは自分は叶ってないっていう、意識があるってよく言うじゃない。でも、まさにその通りなんだ。私たち実は全てが叶いっぱなしのところにいるんだっていうのは、体感としてすごく分かっているかというと分からないけど、そう思うんですよ。なんか、まあ、いろんなものが私、今、まあ、プロセス的に、抜け落ちてきているのかもしれないとは思うんですけどね。だからちょっと前にさ、ロシアのその政府のまあ反逆的な方いたじゃないですか、ワグネルさんかなんか、そのワグネルさんがそのテレビカメラに向かって、まあそのプーチン政権のことをこう批判している画像があったんですけど、なんかさ、それはもう戦争ってすごいシリアスなことだし、人の命をかけてね、それはもう善悪とかでやっぱ語らざるを得ないものじゃないの。だけど、なんかそのワグネルっていう人の顔を見たときね、なんかさ、もう本当にさ、なんかロード・オブ・ザ・デン・リングとかに出てくる、ちょっとこう何、こう、なんか悪者じゃないけど、あとなんかこう、スター・ウォーズのさ、パルパティーン大佐みたいな顔だったのよね。いわゆるこのなんかこう、ダークサイドに落ちた人の顔みたいな感じで、もう目の輝きとかもないし、どこ見てるのかもわかんないし、とにかくその、怒りっていうか、なんかそういうものの、そのものみたいな顔に見えたんですよね。で、それってすごい怖いことだし、悲しいことではあるんだけど、なんかそれも、どっかね、なんか、何やってんだろ、この人っていう感じがちょっとしてくるっていうかさ、なんかすべてのことに、まあ、良くも悪くも、あまり感情的に自分もならなくなってきたなっていうのは感じる。これっていうのはでも、なんか私が悟ってきたっていうよりも、その感情の癒しっていうのを進めて、言っちゃうと、まあ、こういう感じになっていくんだと思うんだよね。あ、なんだ、いろんなことは勘違いなんだ。自分をどう取り扱ってるかが、世界でどう取り扱われるか、他人からどう扱われるかっていうことが、リンクしてんだっていうことに、やっぱどんどん気づいていくんですよね。その感情の癒しみたいなのをやっていくと。だからその感情の癒しって実はすごく大事なんですよ。それをこう外していくだけで、同じ人生を歩んでいても、その感じ方っていうのは全然変わっていくと思う。なんで、私の人生だけで言ったら、もうこの時点で結構もう満たされてんでしょう。もちろん嫌なことありますよ。感情がぶれることもね。名実ともに中二病真っ盛りの娘とか あ、もういますし、もうそういね、でもその子が毎日いろんな問題を抱えて帰ってきても、ああ、と思うこともあるし、親の介護もちょっとレベルが上がっちゃってね、まあいよいよ金銭的とかにもいろいろ考えなきゃいけない、頭を悩ますこともあるんですけど、体調とかも含め。だけど、やっぱなんとかなるようにこれできてるよっていうのは、なんかこう、すごく強く思いますね、疑問を持たずに。そのなんか困ったことがあったら、その瞬時に解決してほしいと思うじゃない。この嫌な気持ちをなんか取り除きたくて。で、あれやこれや人って動きますよね。誰かに電話して、これをこうして、あいつにこういうことを言ってって、わさわさわさみたいな気持ち。 でもこれは全部そのエゴちゃんの声なんですよね。エゴちゃんっていうのは黙らないのでね、ずっと喋り続けて、なんとかしろなんとかしろっていうふうにやるんだけど、まあでもやっぱ自分の経験からを考えても、エゴって何の解決策も持ってないんですよね。なんかその惑わすだけで、まあそれによってね、一時的な安心っていうのはもちろん得られる場合はあるんですよ。ああ助かったみたいなのあるんだけど、根本的なところは変わってないので、また似たようなことが起こってきて、わあどうしようわあどうしようってまたなるだけなんですよね。だけど、やっぱこのエゴちゃんの声っていうのは、まあ、そうかそうか、わかったわかったっつって、亡き者にするのではなくって、知っているけど脇に置いてやるっていうことをすると、なんか物事をね、やっぱね、勝手に解決していくんだよね。これなんか知んないけど。今そういうことがすごい起こってるんですよ。だから本当に落ち着いていきや、なんですよ。ユリアン・リトリーバーが言っているように、すぐ、急速に、すぐに解決する方法でみんななんかしようと思うんだけど、なんかそういうことをしなくてもうまくいくように世の中できている。もうほんとケセラセラなるようになる。だなって思うんだよね。なんかね、なんかそういうところに落ちてきてるんですよね、最近ね。だからなんか、引き寄せとかもさ、こうなったらいいなっつって、でその後完全にそのことについて執着がない状態忘れちゃってたら、基本そのうち叶うんですよね、なんかね。 だからそのなんかこうメソッドっていうのも英語の産物だったりするので、それを一生懸命やるとか、それをやり続けてないとみたいになると、やっぱり叶ったり叶わなかったりっていうか、まあそれこそそれはこの自分が何とかしなきゃっていう世界観の話であって、実は本当の意味での別の領域の行為ではないと思うし、まあだ言ってしまえばもう悟ってしまったら何でも叶うし、まあ悟ないと、まあ何も、本当の意味での願望成就っていうのはできないんだと思うんだよね。すごい究極の話なんだけど、まあだけど、これも何度も言うけど、そんなような域のことまで考えるっていうことすら必要ないんだよね、実はね。もうもはや実は私たち、その悟ってんだよね。悟りきった中でいるんだけど、なんかうまくいかないなって言って、こう勝手に勝手にっていうか、まあ悩むようにできているっていうかね。だからまあその感情の癒しとかっていうけど、感情自体もただ湧いてるだけなんだと思うんですよ。やっぱりどう考えてもね。で、その湧いてきた感情が自分のものだっていうふうにみんななんかまあ錯覚しているだけなんだと思うんですよね。でも、ね、そういうこと言うとすごいこう、無味乾燥な感じがするじゃない。だから感情ってやっぱりこの刺激でもあるんですよね。でも私たち刺激が欲しいの、やっぱり。そう思いますよ。で、やっぱね、例えばその藤風くんの動画とか見てても、ね、すごいこの各国の皆さんの温かい、こう、桜色みたいなオーラのね、中でこう、みんなが優しい気持ちで一生懸命風くんの歌聞いててっていう、その全体の雰囲気があるじゃないですか。で、私が昨日行ったミセスのコンサートもそうだけど、もう本当夢みたいで、なんかもう希望に向かってっていうような、こう柔らかい、こうみんながこう優しい気持ちになれる空間っていうのがあるんですよ。すごく楽しいですよね。でも、で、こういうような世界に住み続けたいなって私たちも思うじゃん。みんながね、助け合ってって。でも多分その中にずっといると、それはそれで人間って飽きるんだと思うんですよね。だから全部やっぱコントラストなんだと思うんだよ。やっぱね。なんでその暗くて辛くて悲しくて自分なんてって思うような、そのネガティブな気持ちがあるからこそ、空間でこう感動したり、まあ愛っていうね、その定義がつけられないものみたいなものを感じることができたりとかして、 そしてそのこのコントラスト、ね、白から黒、黒から白に変わる時のこの刺激っていうものを私たちここで感じたいんだと思うんだよね。何のために、じゃあ誰がそれを、何をどうしてっていうのは、もう多分人間の考えの及ぶ領域じゃない。私たちこれ永遠に分かんないのかもしんないっていうようなところまでね、すごい考えちゃったんだけど、なんかそう思うわ。だけど、基本姿勢としてね、これは、もしかしたら藤井風も同じこと考えてるかもしんないけど、でも、救われきってるんだよ、本当は。って、その上でいろんなこともあるけれども、なんていうの？それでもうダメだとか、自分は無理だとか思いすぎないでっていうか、なんだって可能なんだよ、大丈夫だよっていうことを、言う、そのバランスっていうのを、まあ、取っていけばいいと思うんだよね。だからみんなが悟ればいいとかっていう話で、悟ったら、まあ、ある意味抑揚のない世界に行ってしまうのかもしれないとも思うし、それはでも抑揚がないと思うのは多分エゴの思想だよね。全く違う見方にはなると思うんだけど、なんかそういうことだから、すごいその嫉妬とかね、妬みとか恨みとかって私たち嫌じゃん。いじめとか虐待とかもすごい嫌なんだけど、もう一つ、その引いた目で見ると、それすらやっぱり、まあ、言い方を変えると美しい世界だし、ミラクルなんだと思うんだよね。そう、なんかそういうふうに考えるとさ、なんか大丈夫なんだよ、本当に。私たちもうすでにいろんな意味で救われきってるから、何でもやること、本当に。で、このフィジカルな世界って行動っていうのを伴わないと物が動かない状態になってるから、もうその意識だなんだっていうのももちろんね、もうその、なんつうの、こう枠を広げていっちゃうと、もう何やっても意味ないみたいにはなるんだけど、でもなんか、とにかく、そんなの無理だとか、嫌だとか、同棲とか、そんなことしたって何になるのとか言ってないで、もうやるしかないと思う。やっていいんだと思うんですよね。何でもできるですよ、本当に。っていうようなね、分かったんだか分かってないんだかの、こう、終着点に来たんだけど。なので、その、なせばなる、なるようになるっていうのは、まあ、考えづらいことだよね、人間の、なんか思考の中では。でもね、私、一つね、まあこれ私の中のストーリーでこじつけにも聞こえるかもしんないけど、ああ、なるようになるなと思った出来事が一個あるんだけど、今その高校野球の予選シーズンが始まってるじゃないですか。もう私も古の高校野球ファンなんで、もうかじりついて夏は見てるんですけどね。で、うちの息子がその高校入って野球部入ったんですよ。だから、この間のなんかその開会式とかも行ってね。で、その強豪校とかあって、その部員数が百何十人みたいなところもあるから、で、ベンチ入れるのって20人しかいないので、で、その20人しか背番号をもらえないわけじゃない？だから、その開会式すら来れない子が山ほどね、いる中で、うちの息子の高校って別に野球にそんな力入ってないから、まあその10人ちょっとぐらいしかいないわけ。だから、自動的に背番号がもらえて開会式も普通に更新できるっていう、まあ、ラッキーな状態だったんですけど、まあそんなんで野球やって今度試合もあるんですけどね。だけど、この息子は実はその小学校6年間野球やってるんですよ。で、もう中学校は別のことをやってたのね。で、まあ経緯としては、そのまああんまり体の強い子じゃなかったし、まあ近所にそういう野球チームがあったのでね。で、まあちょっと友達作る上でもいいと思って、まあ小学校1年から野球やらせてたんですけど、まあその当時の私がさ、武士みたいなお母さんだったからさ、もうそのとにかくもう根性で、その何、こう、勝たないとダメみたいな。負けるな自分にみたいな。時間は守れみたいな。すごい厳しい人間だったから、当時ね。すごいその感情のトラウマがあって、そうであらねばならぬと思ってたから、その息子の野球に対してもそういう姿勢で、本人より自分が頑張っちゃってるみたいな。 その自分のなんかこの勝ちたいっていう欲をむし息子に押し付けてたような状態だったと思うのよ、今思うと。本当にエゴエゴしかったと思うのよね。まあ、その中でも息子はまあ、親を喜ばせようと思って、まあ、頑張ってやってたんだけど、まあ、私がこんな感じだったから、やっぱ常にこう、まあ、面白くはなかったし、嫌だったんだと思うんだよね、その雰囲気がね。常にこう、圧力かかってて。で、まあでも6年間はまあ頑張ってやって、で、中学に上がった時に、俺はもうその大人のを喜ばすために、そのお父さんやお母さんを喜ばすために野球はやらないと。あと、そのチームとかにしても、その、なんていうの？まあ大人のエゴでこれをやるっていうのは嫌だみたいなことなんかはっきり言ったんですよね。そんで、俺はだからもう野球とは決別しますと。もう二度とバットを触ることはございませんみたいな感じでやめちゃったんですよ。でもなんかその時に結構私すごい反省したっていうか、なんか嫌な思い出にさせちゃったんだな、この野球っていうのを思ったんですね。まあエゴだったな、自分のって。私が勝ちたかったんだなってすごい思ったのをすごい覚えてんの。なんで、だ中学になって野球やめた時も、まあいいやと思ってしょうがないと思って。まあね、ちょっとうーんっていう気持ちはあったけど、まあ自分は一歩引いたわけですよね。で、息子中学は別のことをやってて、で、その後、その高校に入ったんですけど、したらなんかちょっと俺、やろうかな、野球とか言い出したわけですよ、急に。ね？もう誰が驚いたかって、もううちの旦那、私が一番驚いたっていうか、マジなの？みたいなね。いや、そんなもう、私たちその野球やってなんてちっとも思ってないよと。だし、公式グローブとか、あとユニフォームとか、トレッシュとか、なんだかんだ、バットだなんだ、買った十数万かかるので、なんか雰囲気でやるだけだったら、途中でまたやめたってなるんだったら、ちょっとおすすめしないし、やめてくんないぐらいの感じだったんですけど、いや、息子は、やってみたいからやるとかってやり出したんですよね。で、もう高校野球のレベルになると、まあ全然強いチームではないんだけど、まあ初心者歓迎とは言ってはいるものの、やっぱり小中で全くバットとかグローブとか持ったことないから、子が高校野球から始めるってかなり難易度が高いんだけど、まあ息子は小学校6年間やってるから、やっぱり素地はあるわけですよね。小中やってた子よりは下手なんだけど、でも、まあそれのおかげで、その高校野球の部活っていうのにまあ入って、まあうまくないけどついていける状態にはなってるわけで、で、その様子を見たときにね、そんでね、まあそれで、かつ、おそらくかなり下手なんだけども、高校野球のその開会式に出られたり、いきなりスタメンだったり、いきなり背番号を振られたりっていうの、なんかすごい嬉しそうなんですよね、見てて。だからこの子って野球自体は嫌いじゃなかったんだなっていうのがなんかすごい感じ取ったんですよ。で、その親の圧力でなんかそれを叶えてやんなきゃみたいなプレッシャーはあったとは思うけど、自分もなんかその一旦距離を置いてね、野球と距離を置いて、で、もう一回でもその気持ちを好きかも楽しいかもっていう気持ちを自分でね、なんかこう、実現して行動に移そうと思ったんだなって。で、小学校時代の練習とかね、朝から晩まできつかったと思うけど、でもそれがあってこそのこの高校野球の部活に入れるっていう状況でもあるっていうかな、わかりますかね？だからもう、まとめて言うと10年ぐらいかかってんだけど、その野球という一つのことに関しても悲喜こもごもあってね、親の念とか息子の思いとか、いろんなものが混ざり合ってるけど、なんかいろんなことが私回収できたような感じがするんですよ、今その楽しそうに野球をやっている息子を見てね。で、やっぱその彼の中では、その野球の中でトップに躍り出るっていうところがやりたいし、それに満足感を感じるという価値観がないんですよね。 私は勝たなきゃ意味がないっていうふうに思ってたけど、息子は楽しくやるっていうことに価値を置いていて、それができればかなりもう完全に満足なんですよ。でもそれって、それは彼のものであって、ね、一般的にその必ずトップに踊りたいと思う子も、それも一つの価値観だし、比べるものではないんだっていうことを、なんかすごいこう実感として感じたんですよね。なんか、勝ちたい、一番になりたい、それが喜びならとことんやればいい。でも、それが一つだけの答えではないっていう、頭では分かってたけど、なんかこの一連の息子の野球シリーズですごい体感できたっていうか。それで、なんか今度、風さんがね、そのバスケのなんか試合の公式主題歌みたいなので、Working Hard っていう歌をね、作ってらっしゃる。まあ、working hard。で、まあ、その、頑張るとか、まあ、一生懸命やるみたいな意味なんですけど、で、そんな中で、その、結果なんか勝ったりは、みたいな歌詞があるんだけど、でも多分、藤風が言いたい、まあ、歌詞全部まだ公開されてないからわかんないけど、なんだろう、その、勝ち負けっていうことにみんなこだわって、誰が上か下かって、その比較をしちゃうんだけど、そうじゃなくって、なんかその後ろにある悲喜こもごもとか、人間の感動であるとか、その人の感じる幸せっていうのはいろいろあって、その勝敗の後ろっていうものにいろんなものがあるよね、みたいな、なんか、そういうことをなんか多分歌いたいんだろうなって思うんだよね。まあ、最終的にどんな、で、みんな頑張ってんだよね、みたいなことを、なんか藤風って言いたいんじゃないかなって、また歌詞全部見てないから見当違いかもしれないけど、なんでね。まあ、一時はなんか子供を傷つけたかなとか、あとは親のエゴ的には、まあ途中でやめちゃってもうなんでもったいないっていうようなね、親のエゴもあったり、息子ももう野球なんてクソだって思ったり、もう俺にはできないと思ったけど、やっぱりやってみようかなって思ったり、まあ、いろんなことがあって、なるようになってんだよね、なんかね。なるようになるってそういうこと。だから、何もしなくてもいいとかっていうことでもなくって、ただ、それに対して、ちゃんと向き合って、まあ、私がね、その自分の感情っていうのをこう癒していったりとか、そういうその自分の中でのこうレビューみたいな癒しっていうのを起こしていくと、最終的に実は救われきっている、実はなんとかもうすでになっているっていうものが起こるというよりは見えてくる感じかなっていうふうに思った次第でございますわ。まあそんなわけで。まあ、またまた語っちゃいましたけれども、また何か思いついたらアップしようと思います。聞いてくださった方ありがとうございます。それでは。